歴史大観日本書紀第1回。日本書紀の登場人物が語る歴史を体感してみましょう。仏教伝来。朝鮮半島では、百済、新羅、高句麗の三国が長く争い、百済は日本にたびたび支援を求めてきた。日本は百済から新しい文化や技術を取り入れようと互いに交流する中、遠くインドで生まれた仏教が百済を通じて日本に伝えられたのだ。しかし、国に仏教を取り入れたい蘇我氏と日本古来の神々を祀る物部氏の間で争いが絶えなくなった。仏教が受け入れられるまでには長い時間がかかるかもしれないが、私は仏教によって日本がより良い国になると信じている。馬宿の巫女聖徳太子。馬宿の巫女の日本書紀によるプロフィール。陽明天皇の巫女。生まれてすぐに言葉を話した。一度に10人の話を聞き分けられた。後に推古天皇の摂政となり政治をした。蘇我氏物部氏の争い。欽明天皇13年552年、百済の清明王の使者が欽明天皇に金堂の仏像や経典、仏具などを献上しました。欽明天皇は仏教の教えを大変喜び、仏像を祀って仏教を取り入れるかどうかを決定するため、臣下に尋ねました。ところが、賛成する臣下、大臣の蘇我の稲目と反対する臣下、大村寺の物部の興氏は激しく対立します。両者の争いは、それぞれの子である蘇我の馬子、物部の守屋の親子二代にわたり、ますます激しくなっていったのです。時は流れ、陽明天皇2年、587年、ついに蘇我の馬子は、巫女たちや軍師と共に、物部の守屋を滅ぼすことを計画しました。両軍の激しい争いで、一時は劣勢となった、馬子軍でしたが、馬子と共に戦う馬宿の巫女聖徳太子が四天王の仏像を作り戦勝を祈願すると、馬子軍は勢いを取り戻し守屋軍に勝利しました。蘇我氏が勝利したことで仏教が取り入れられ、この後宝光寺、飛鳥寺や四天王寺、法隆寺などが建てられたのです。コメント。それまで自然の神々を信じてきた日本では、人の形をした金堂の像を祀ることはなく、初めて仏像を見て驚いただろうね。危機万葉プロジェクトからのお知らせ。県では日本書紀完成1300年にあたる2020年に向けて、日本書紀を中心とした取り組みを進めています。日本書紀に登場する人物やエピソード、ゆかり地などを紹介した冊子、奈良危機万葉名所図会、日本書紀歴史大観編では、上記のエピソードを詳しく紹介しています。配布は下記問い合わせ先で、一人一部。日本書紀のエピソードを映像でわかりやすくご紹介。奈良眞秀満、仏教伝来、人々の葛藤。日本書紀の中の興味深い11のエピソードを映像化した奈良眞秀満。県内各地に残るゆかり地の美しい風景やイラストが楽しめます。こちらもぜひご覧ください。奈良危機万葉ホームページ、YouTube でご覧いただけます。 奈良マホロマンで検索。問い合わせ、県文化資源活用課、電話074227-8975。